What a marvelous message to be taught.
素晴らしいメッセージでした。私たちが一つとなるときにイエス・キリストの名を受けるのです。最近、聡明で忠実な末日生徒の若者たちが最も気にかかっている問題を書き出しました。その中である姉妹はこう問いました。教会は非難を受けたとき、なぜもっと自己弁護をしないのですか。この問いに答えましょう。信仰を疑問視されたり批判されたりするのはこの世の大きな試しの一つなのです。そんな時には強気な答え方をしたくなるかもしれません。しかしそのような時は思慮深くあり、祈り、救い主の模範に従う大切な機会なのです。思い出してください。イエスご自身も世から蔑まれ拒まれました。リーハイの夢で救い主の身元に来た人も指差しあざけり笑われました。イエスは言われました。世は弟子たちを憎みました。彼らも世のものではないからです。しかし批判者に救い主のように応じるとき、キリストに似たものとなり、主の愛を感じ、主に従うよう人々を招くのです。キリストのように応じるための脚本や公式はありません。救い主はそれぞれの状況に異なった方法で応じられました。邪悪なヘロデ王と向かい合った時には沈黙を保たれ、ピラトの前ではご自身の神聖と目的について簡潔かつ力強く明かしされました。神殿を汚されていた両替商にはその神聖さを保ち守るために神としての責任を果たされました。十字架の上ではキリストとしての比類ない言葉を口にされました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。沈黙、乳は、許し、謙遜な証を述べること、これらを消極的で弱々しい応じ方だと誤解する人がいます。しかし、敵を愛し、罵る者を祝福し、憎む者に善を行い、悪意を持って利用する者のために乗るには、信仰と強さと、何よりもクリスチャンとしての勇気が必要です。預言者ジョセフ・スミスは生涯を通してこの勇気を示しました。宗教心のあるなしを問わず、あらゆる階級の人々から容赦のない迫害を受けていたにもかかわらず、報復も憎しみもありませんでした。キリストの真の弟子として寛容に憐れみ深く愛することで、ジョセフは救い主と共に立ちました。これこそクリスチャンの勇気なのです。報復しないとき、もう一方の方を向け怒りを抑えるとき、私たちも救い主と共に立つのです。主の愛を示すことだけが反対者の心を和らげ、非難してくる人に非難せずに応じる唯一の力です。それは弱さではありません。それこそクリスチャンとしての勇気なのです。長年の経験から教会に対する批判は昔からあり、すぐにはなくならないことが分かりました。しかしキリストの真の弟子は批判の中にある機会に目を向けます。モルモン書の預言者アビナダイは縛られ、邪悪なノア王の前に引き出されました。王はアビナダイに激しく反対し、ついに死刑を言い渡しましたが、それでもアビナダイは大胆に福音を教え証を述べました。その機会を通じてアルマという名の祭司は福音に改宗し、多くの人をキリストの身元に導きました。アビナナイとアルマの勇気はクリスチャンとしての勇気です。 経験から言えるのは、教会が悪評を受けている時期には、それがきっかけで主の目的が達せられることがあるということです。1983年、大官庁会は教会の指導者にこう書き送りました。反対こそが好機かもしれません。宣教師は常に宗教や教会のメッセージに対する無関心という問題に直面しています。批判のおかげで人々は教会に関心を持ちます。それにより会員たちは教会に関心を向ける人々に真理を紹介する機会が得られます。このような機会は様々に活用できます。編集者に親切な手紙を書く、友達と話す、ブログにコメントを書く、教会を中傷している人に安心感を与える言葉をかけるなどです。誤った情報や偏見に影響を受けている人、見出す場所を知らないということだけで真理を得られずにいる人に愛を持って答えるのです。このように答えることは決して弱さではありません。クリスチャンとしての勇気の実践なのです。批判に応じるときの状況はそれぞれ異なります。幸運なことに主は非難する人の心も彼らに最も効果的に応じる方法もご存知です。真の弟子は御霊の導きを求めるとそれぞれの状況に合った霊感を受けます。そしてあらゆる状況において真の弟子は主の御霊をその場に招くような応じ方をします。パウロはコリントの人々に自分の宣教について思い起こさせたとき、それは巧みな知恵の言葉によらないで霊と力の証明によって言ったのであると述べました。その力は主の御霊に宿っているので、信仰について語るときに争おうとしてはなりません。宣教師は皆知っているでしょうが、聖書を使って教義の論争をすると必ず御霊が遠ざかります。救い主は言われました。争いの心を持つ者は私につくものではない。この教会はキリスト教ではないと非難されるよりも、さらに悲しいのは、そのような非難に対して教会員がクリスチャンらしくない方法で応じることです。人との会話がいつも御霊の実、つまり愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制が伴うようにと願っています。ウェブスターの辞書によると、柔和とは忍耐と我慢強さを示すこと、侮辱に腹を立てずに耐えることとあります。柔和は弱さではありません。勇気の印です。これは他のキリスト教派の人たちと交流するときに特に重要です。私たちが隣人である他のキリスト教派の人たちと教義的な違いについて争いの心で討論するなら、間違いなく天の御父は悲しまれ、悪魔が声を立てて笑います。これは原則を曲げ、信念を弱めなさいという提案ではありません。教義と教えに従うことで、この世からの評判が落ちても、回復された福音の教義は変えられません。それでも、神の御言葉を大胆に語りたいと思う時でさえ、御霊に満たされるよう祈らなくてはならないのです。大胆さと決して取り違えてはならないのは、サタンのまがいものである尊大さです。真の弟子は静かな自信を持って語ります。真の弟子は自己弁護ではなく、人々の福利を第一に考えます。質問や批判を受けることは、相手と親しくなり、御父や私たちにとってその人が大切な存在であることを示す機会となります。自己弁護や神学論争に勝つためではなく、相手が真理を理解できるように話してください。最も力強い答えは心からの証です。愛と柔和さがなければそのような証はできません。私たちはエドワード・パートリッジのようになるべきです。主は言われました。彼の心は私の前に清い。彼は心に偽りのない昔のナタナエルのようである。心に偽りのない人とは、子供のように汚れなく、怒るに遅く、許すに早い人です。そのような特質は、まず家庭で育まれ、あらゆる人間関係の中で実践されます。 心に偽りのない人は自分に落ち度がないかまず探します。非難されたら主の使徒たちのように主よ私ですかと自問すべきです。御霊の答えに耳を傾けるなら必要な時に軌道修正し謝り許しを請い行いを改めることができます。心に偽りのない真の弟子は人の意見を過度に批判することはありません。多くの会員はまだ教会員ではない学校の友達、職場の同僚、世界中の友達や隣人と固い友情を築いています。私たちには彼らが必要であり彼らも私たちを必要としています。モンソン大官庁が教えたように他の人々に敬意を払うようになりましょう。町や国や世界で一人だけで生きている人はいないのです。救い主がヘロデになさったように時に真の弟子は沈黙を持ってクリスチャンとしての勇気を示す必要があります。以前ゴルフをしていた時山嵐のようにトゲがついているサボテンに体が擦れてしまいました。サボテン自体にはほとんど触れませんでしたがトゲが服全体に刺さりました。そのような状況に遭遇することもあります。私たちを痛めつけるだけの状況です。このような場合は近づかないで立ち去るべきです。相手は挑発的に議論を吹きかけてくるかもしれません。モルモン書ではレホン隊と護衛が山の頂上に宿営していましたが裏切り者のアマリキヤが麓に降りてきて会談をするようにしきりに求めました。結局山から降りたレホン隊は少しずつ毒を盛られて殺されその兵はアマリキヤの手に落ちました。議論や非難という罠で私たちを山から降ろし神学上の泥仕合に巻き込もうとする人たちがいます。議論が好きな少数の人はインターネット上であるいは直接宗教論争を始めます。私たちは常に相互尊重と山の上、愛の山の上にとどまっているべきです。
These few contentious individuals are set on picking religious fights online or in person. We were always better staying on the higher ground of mutual respect and love. In doing so, we followed.
エルサレムや城壁を築いた預言者ネヘミヤの模範に従いましょう。敵はネヘミヤに平野での会見を求めました。危害を加えようと考えていたのです。ネヘミヤは賢くも伝言を送りその申し入れを断りました。私は大いなる工事をしているから下っていくことはできない。どうしてあなた方のところへ下っていきその間工事をやめることができようか。私たちにも大いなる技があり議論をしていればその技を達成することなどできません。ですから勇気を出して前進すべきです。詩編には悪をなす者のゆえに心を悩ますなとあります。この世では悪が常につきまといます。現世における大切な試練は世にあって世のものとならないことです。鳥なしの祈りの中で救い主は天の御父にこう祈られました。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく彼らを悪しき者から守ってくださることであります。迫害について警告した救い主は平安を約束されました。私は平安をあなた方に残していく。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。主の平安の街灯が私たちに臨み大官庁会の次の約束が成就することを明かします。耐え難いほどの反対の声も地上の神の王国を祝福するものとなるでしょう。質問された姉妹とこの問題の答えを求めているすべての人へお答えします。私たちは彼らを愛します。キリストに従い勇気を示すなら人種、信条、宗教、政治的信念を問わず愛さねばなりません。彼らよりも優れていると思っているのではなく より優れた道であるキリストの道を示したいのです。主の道はバプテスマの門と義にかなった生活という細くて狭い道と神の神殿につながる道です。主は道であり真理であり命です。主によらなければ誰も最高の賜物である永遠の命と永遠の幸福を得られません。彼らを助け模範になることは弱い人ではなく強い人の役目です。それは皆さんや私、弟子としての犠牲を払い、クリスチャンとしての勇気を持って避難する人に応じる末日生徒の役目なのです。モルモンの証を私の証に変えます。私はイエス・キリストの弟子である。民の中でキリストの言葉を告げ知らせ、彼らが永遠の命を得られるようにするためにキリストから召された。私は主の特別な証人です。主の永遠の愛により私たちの命が永遠に続くのです。主の永遠の無条件の愛を全地の兄弟姉妹たちに伝えられますようイエス・キリストの御名により祈ります。
In the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.